マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。マイストーリー、ハワイでご活躍の方々に人生のお話を伺うこのコーナー、今日はリスナーの皆様もお待ちかね、在ホノルル日本国総領事伊藤浩一総領事をお迎えしています。伊藤総領事、ようこそ。
はい、皆さん、こんばんはというのはまだ早いですねこんにちは、ホノルル総領事の伊藤です。よろしくお願いします。
は
い、
今日はじっと総領事にいろいろなお話を伺いたいんですが、
じっくりね、じっくり考えて、
怖いですね
伊藤総領事は1959年大阪生まれ、この辺はいろいろあるようで、じ後でゆっくり聞きましょう、ね、うん、はい、東京大学法学部をご卒業なさって、外務省入省、ハーバード大学大学院で中国研究をなさって修士取得、その後中国各地でさまざまな役職をお務めになり、2016年11月からは在中華人民共和国日本国大使館特命全権公使を務められ、17年9月にここホノルルにご着任なさいました。
もうそれですと17年からですと、ホノルルは
そうですね、1年半ぐらい経ちましたね。
早いもんですね。
本当にもう浦島太郎みたいな気分ですね。
いや、もう1年半ですか。やっぱりそういう意味ではね、なかなか、ハワイの生活と中国って今全然、
そうですね、
正反対
というか、まあね、いろんな方に、いや中国大変でしたねって、ハワイ来てよかったですね、もちろん、ね、ハワイに来られたのは大変ラッキーだと思ってますし、ただ、まあ、中国はね、まあ、いろいろ大変なこともありますけれども、やっぱり住むとね、まあ、いいところもあるし、まあ、時々大変なこともありますけれどもね、決してその、外国人なりね、日本人が住む上でね、厳しいことばかりではないという、いろいろ楽しいこと、面白いこともね、たくさんありましたですね。
そうですね。中国は何箇所ですか、一番最初は、
ね、数えたことがあんまないんですけど、外務省に入りますと、最初、語学研修留学があって、それで香港に短期間いた後に、中国 の南京大学というところで、
南京大学、
2年間、中国人のルーメイトと同じ部屋にね、2年間暮らしましたけど、でその後東京に戻ったり、別の国に行ったりした後、北京大使館勤務。でまたそこ離れて、今度は、広東省の広州の総領事、
広州、
そして最後はそのまた北京の日本大使館 その講師というのを務めまして、ホノルルに来て、
台湾もちょっといらっしゃったんです
か。台湾もそれはそうですね、一応、まあ、民間機関への出向という形でですね、台湾にもいたことが、ね、あります。はい、
この6カ所っていうのは大体みんな同じものなんですか、それともやっぱ全然全く、
まあね、それぞれ の立場とか役割も違いますし、何より中国時代が大きく、ね、変化しましたからね、最初は語学研修生で行ったので、まあ、大学の中で生活をし、学校に通いということだったんですけどもね、1985年の中国ですから、もう今と全く違う、うん、まだ人民服とか着てる人いましたし、うん、外国のものといえば、日常目にするものといえば、コカ・コーラがね、ようやく入ってきて、
はい、
これ
は
非常にね、ファッショナブル、おしゃれなアメリカの飲み物、それからね、ラックスの石鹸というのがね、入ってきてね、これまた外国の石鹸素晴らしいって、もうね、若い女性の間、ちょうど高級化粧品買うような感じでね、ラックスの石鹸がね。ちょっとあと一言だけ付け加えるとね、だから当時ね、都市生活してる、まあ、中産階級の人がね、買いたいもの、手に入れたい、まあ、いわゆる三種の神器っていうかね、まあ、一昔前日本だとカラーテレビだなんやって言われてましたけど、1985年の中国はね、自転車、それから ラジオ受信機、
ラジオ受信機、
それから、魔法瓶、
魔法瓶、うん、
これは常にね、お茶やっぱ飲まなきゃいけないですからね、
あったかいお茶を飲むために、
そう、でちょうどねテレビがね入り始めた頃で、午前何時間、午後何時間ってテレビ放送を始めた頃だったんですけれどもね、私はたまたまね、香港でね、ちっちゃなカラーテレビ買ってったんです。で大学生っていうのはもう田舎で頑張ってきたね、若い優秀な人多いですけど、本当ね、クラスメートによっては僕の周りに電気が来たのは2年前だみたいな、ね、 そういうとこから来てね。あの日本人の学生のとこ行ったらね、あのテレビが見られる、しかも 色がついてるってね、
すごいですね。
もうなんかね、昭和30年代の力道山の街頭テレビじゃないですけど、ものすごい、あの自分の、寮の部屋なのにね、外出から帰ってきて扉開けたらね、なんかスポーツの試合とかやってると、もう満杯に中国人の学生が座ってテレビ見て、中国頑張れとか言って、バレーボールの試合とかね。
総領事が関わっていた、その間の中国ってすごい変化だったわけです
ね。いやもうね、すんごい経済発展で、これはね、誰も想像できなかったしね、中国人を含めて自分たちがこんなね、30年ぐらいでこんなに豊かになるとはね、全然想像もしてなかったっていうね、ことになりますね。
特にね、総領事はね、通訳なしで中国語が分かるし、
すごい。
ゆきゆきは最後、あの雑誌にまで載られたんですかね、中国語でインタビューをね。
いや、拝見しました。素敵、かっこいい。
きちっと聞きたいね。それぐらいのね、やっぱり中国通だからね。あの、いろんなところの、あのこう方言ってのはないんですか？それも全部それじゃ
ご存じ。方言はね、やっぱ習ったのはね、基本的に北京語、いわゆる共通語ですけれどもね。あの、ただまあね、国のサイズがヨーロッパ大陸全体ぐらい入りそうなね、サイズだし、人口も十数億人ですからね、もうすごい言葉の違いですね。広東語とかほとんどできないです。
中国語を学び始めたのはいつ頃だったんですか？
まあ、大学生のね時に第二外国語で取ってたんですけど、本格的にね勉強したのは、あの外務省に入ってからです。まあ、仕事のね、あの道具ですから、もうこれは真剣にやらざるを得ないっていうところ
。そこなんですが、なんで東大の法学部を出てですね、外務省に入ろうかなと思われた、そこはまあ一つの。
あ、これもですね、あの改めてなんでだろうと思ったら、自分でもよく分からないと思うんですけども結局なんかね、あのちょっといろいろ強いて今から後付けで理屈考えると、まず自分自身が、まあ、父親の仕事の関係でなかなかこう一箇所に定住したことがなくて、まあ、あの両親ともね関西出身なんで、で自分も中学高校の6年プラス1年ぐらいはね大阪にいたので、まあ、人生人格が形成されるときに大阪にいたんで、自分は大阪人だと思ってますけど、それはもう7年ぐらいいたのが一箇所にいた一番長い期間で、あとは大学入るまでもね、あの東京に行ったり福井に行ったり、どこそここんな感じでね生活してて、
風天の虎みたいな。
そうなんですね。で、だからあんまり一箇所にこだわりはなくて、で結局大阪万博に行ったりなんやかんやで、なんかこう、まあね、人生一回しかないんだったら、なんかあちこち行ってみたいなっていう思いがきっと強かったんですよね。
小さい時にいろんなこと行かれたから、やっぱりどっか、
そうですね、
まあ、日本だけじゃなくて世界も行こうかと。
そう、あんまり一箇所にいてもつまんないしみたいな気持ちがどっかにね、あったのかもしれないですし、だからあんまり私自身はね、ふるさとはどこだっていう、あんまふるさと感覚がないっていうところもね、
なるほどね、ありますけれども、ご兄弟は2人でしたっけ？
あの 妹がね1人います
けど。そうすると妹さんも同じようなタイプですか？
まあ、妹もね、まあ、関西から、まあ、東京本土で来て仕事してますけどね、そうなんですけどね、まあ、まあ、ただ、なんていうか、いろいろね、いろんな国に、まあ、中国以外でもね、マレーシアにいたり、ジュネーブに、スイスのジュネーブにいたりとかね、ありましたし、まあ、それぞれ、まあ、まあ、得難い経験をね、それぞれしたなという気持ちですね、今から考えるとね。
あの高校自体はなんか北野高校らしいんで、なんかいろんな北野高校って面白いことがいっぱいいらっしゃいますよね。だからそういう土壌もあったんですかね。
まあそうですね、まあ何が影響してるのか、まああの非常に公立の高校でね、自由な雰囲気はねこうありましたよね。
それがやっぱり重要なんですかね。そうですね、
何なんでしょうかね。まあまあもちろんね、まあ高校生でそれは受験勉強もしましたけど、なんか学校がすごくなんか受験シフトしてるっていう感じもあんまりなかったですね。なんかこう大学祭じゃない、あの高校の文化祭とかね、なんかいろんなありましたね。あの水泳の授業なんかもきつかったですね、高校生の時はねあの、なんかね、水泳連盟公認の 50m プールを持ってるっていうのは自慢で、
高校なのに。
そうですか。
だからね、もうなんかね、平泳ぎとかはともかく、もうバタフライまで含めて50メートルがね泳ぎ切らんとね、そのなんちゅうか、それが終わるまでね、もうだいぶ水温が低くなって、もう秋口差し掛かってるのに、なんか泳がされてたような記憶もね
なんか北野高校だと、あの橋本さんとかいろんな有名な人が出てらっしゃるんです
よね。まあ、いろんな人がね、
手塚さんとか藤田さんとか。
そうですね、
やっぱり自由闊達な人が多いんですね。
そうです、まあ自由っていうか、まあね、あのまあある種のなんか大阪びいきの私としては大阪らしさがよく出てるかなという感じだね。
よく言えば個性的、まあ、悪く言えばちょっと変わった方も多い。
変わったね、目立ち上がりとかね 目立ちすぎて品種を買うとかね。
その中で一番、まあ、今から数えてみ考えますと、あの第一の天気って言われたところは、あのその東大なんですか、それともハーバードなんですか、それとも、まあね、なんか他のところありますか、ね、
よくわかんないですね、天気って。まあ、まあ、でも、まあ、人生、まあ、その年数で言えばね、まあ、職業人生が一番長くて、それはまあ外務省に入ったっていうので、そこでまあ、入ってなかったらまたどういう人生に歩んでたかとかっていうのはね、よくわかんないですけども、まあ、こうやって外国をね数年おきに行ったり来たりみたいな生活もね、まあまあそれが今の生活スタイルになったのがいつから始まったかといえばね、まあ大学出てその社会人としてまあ外務省に入ってからということになりますかね。
それからもう一つハーバード行かれましたね、大変だったんでしょ、この頃のハーバード、1988年だから。
そうですね、まあ大変だったですけど、ね、やっぱねすごくね今記憶というか印象に残ってるのは、まあ、もちろんインターネットとかのね時代の前ですけれども、当時ねそのアメリカの大学に行くと学生がみんなねコンピューターを使ってるっていう話を聞いていて、で実際ハーバードもね図書館に行くと学生は24時間ねコンピューター使えるっていうんですよね。で実際見たらねもう本当にねこうあこれがコンピューターっていうマシンかみたいなね、3000とか約情報機器の最先端みたいなんですけど、
1988年ですよね、
今からはねマッキントッシュ、アップルでこんなちっちゃい画面で、ね、白黒でオンラインでないし、なんかフロッピーディスクなんか入れて、昨日はほとんどワープロだけみたいなね。でもそれがコンピューター素晴らしいアメリカ、
ね、今から見るとまあおもちゃなのね。
東大は違ったんですか。東大は
なかったんですか。コンピューターとかねなかったですよね。ちょうどその頃ね社会人になって最初になんか職場で電話回り始めたのはワープロっていうやつね。巨大なワープロね、それ
も。そう、
うん、という時代ですからね、こんな一人一台ねコンピューター使えるなんてね
考えられない。
これがアメリカの底力やな。
それはすげえな。そりゃそうでしょうね、コンピューター。
今はまあ小学生幼稚園もね
持ってるって1日何時間ぐらい勉強されました。
まあね、時間はねよく覚えてないんですけど、まあ、とにかくその、図書館と教室と、まあ、地下鉄の駅で一駅先にあった自分の自宅のアパートの3箇所のね、まあ、三角形の3点生活だったんですね、うん、本当ね、うん、
じゃあ一生の中で一番勉強された時期がこの1988年、
まあ、だったかもしれないですね、うん、なんか今から思えばねもうちょっとアメリカ国内見て回ればよかったかなっていう気がせんでもないですけど
ね。そうだね。いや、食べ物は自分で自炊したんですか、それともどっか 寮みたいなところで3食出たんですか。
あ、留学生の時はですね、まあ、中国にいる時には基本的に学校の食堂で食べてましたね。ただこれまたね朝早くてね、中国 の学生食堂朝は6時から7時まで、お昼が11時から12時まで、夕方もね午後5時から6時まで、
うん、
だからねちょっとうかうかしてるとよくね
食べられない
食べ過ごして、朝なんかねそんな6時とか起きて朝ごはんとかね食べに行ったら、ね、2年間で何回あるかみたいな。ちなみにその時はね冬場とかね学校の裏門のとこ行くとね近くの農村から出てきたおばさんがねドラム缶みたいなのを焼きも焼いてるんですよ。これはめちゃくちゃ欲しくてね、ホクホクのねこの蜜たっぷりの焼き芋みたいなね、まあ古き良き中国っていうね。それがまあ中国。アメリカはまあ昼とかは大学のやっぱ食堂で食べてね、夜はねなんか適当になんかその辺食べてた、サンドイッチかなんかね。
どうですか、ソウル自体は寒さには強いんですか。大体中国は結構寒いとこ。
あ、寒さはね、いや、いやそんな強くもないですけれどもね、まあ、北京はね寒くて冬は一番寒い時はマイナス10度ぐらいまで行って、でも夏の暑い時北京はね38度ぐらいまで行くんですよ。だからこの1年間のギャップが激しかったけど、ただね留学中もねこれやっぱり夏は暑いって有名なとこだったんで、やっぱ35、6度ぐらいまで行ってたと思いますけど、エアコンがなかったですからね。
あ
で冷たい飲み物もねほとんどなくて、要するにお茶を沸かして飲むわけですよ。だから夏の暑い時に水分補給で熱いお茶飲むっていう習慣をねあの時ねありましたけどね。
そうですよね。
今でも中国の人ってね年配の人はね冷たいものは体に良くない。
良くない。
体冷やす。
だから先ほどポットを持って歩けてるんですよ。そう。もう日常生活には中国語でこうやり取りは全然もう問題ない。ない、
ね、まあね生活するときはね、まあサバイバルの手段としてね、駅で切符買うときもなんか食堂なんか注文するときもね、 中国語でやらないかんかったですからね。あの
やっぱり関西の弁を使う人って語学がうまいのかもしれませんね。
いやまあね、そんなこともないと思いますけどね。なこともただあの、まあ、ご評するような大阪人と中国人は結構ね、日本人の中ではあの中国人に一番なんか近いところにいるのは大阪人かなみたいな気がせんのもなかったね。
あのなんか怖い目にあったことってありますか中国で。
いやまあね、まあ、そんなにないですけど、まあ、仕事でなかなかヒヤヒヤすることもありましたけどね、まあ、ちょっとなかなかあの
言えない
ようなことも含めていろいろあったんですけど、ね、まああの、まあ、でも、ね、怖いことってっていうのはまあね、そんなになかったですね。まあただ外国生活はね、どこでもそうですけども、やっぱり日本とは違うのでね、ある種のはなんていうか常にその安全には気をつけるっていうのは、それは別にアメリカだろうがね、うん、中国だろうが、まあ、スイスだろうがね、うん、ありましたし、あるいはそのそれぞれのね現地の習慣とかでね、しっかり守らないかんとか守るとかね、
うん、
ちょっと中国ネタ以外であれですけど、スイスとかね、結構、まあ、キリスト教的規律が厳格なのがね、ルールに非常に厳しくて、だから日曜日とかね、安息日なわけですよ、で知らずにね、日曜日に庭作業とかしてるとね、隣の家からね、警察に通報を呼ぶんですよ、で警察からね、もしもし今日日曜日ですから庭仕事はやめなさいってね、言われるとかいうのがね、まことしやかな都市伝説言われてますけど。
あ、そうですか。
働くことは罪なんですね。
そうそう。あとね、ちなみに日曜日はね、すみません、突然スイスの話で予定外のこと言ってますけどもね、安息日なんで観光客向けのね、一部の店を除いて基本的に店は閉まるんですよね。スーパーマーケットもレストランもみんな閉まってしまう。だからダウンタウンとか行くと、アジアとかアメリカだったら日曜日とか一番にぎやかなのに、スイスのダウンタウン日曜日行ったらもうシーンとして人気がないっていう、ね、こんなところだった。
そう、スイス人が日本に来たら、東京なんか来たらびっくりするんじゃないですか、
ね、もうびっくりするよね。
なんだ日曜日こんなに、
もうね、もうなんかね、けしからんと、ね、神のお世話にすると。
総領事はの、まあ、お立場的に法人保護のためにいろいろ個人力なさってますけれども、総領事自体は結構無茶なこともしていたかなという気も。
まああのね、そうですね、あんまり
どんな無茶なことしたんですか。
無茶だと思いますけど、それはまあ、あくまで留学してるね時に、まあ、見聞を広げようということで、まあでもね、当時はほら携帯電話とかない時代だったから、まあ、別にそうするのが普通だったといえば普通だったんですけど、まあ、中国のね、田舎を一人旅するとかね、
うん、
あの今から思えばね、途中でなんかのたれ死んだり気絶したら どうなったのかなとは思います。まあでも、まあ、あのまあでも逆にその普通にね、北京とか上海とかにあの行っただけでは経験できないいろんなことが当時田舎まで見聞できたのは、ね、非常に面白かったですよね、本当にね。
腹が下ったとかそういうこと
は
ないんですか。
まあ、それはまあいくらでもありますね。あの本当ね、80年代の中国のね、田舎とか行くとね、まあ、本当にまあ人情も厚かったですよね。
うん、
あの学生、その留学の時にね、仲良くなったやつの、実家に夏休みにね、実家に来いって言うからね、もう行ったんですけどもね、まだまだ貧しい時代ですから、あの彼の実家、あのタンパク質を取るためにね、鶏飼って、卵を取るために鶏飼ってるわけですよ。、うん、でその産みたての卵食べてるんですよ、でわざわざうちの息子の友達がね、遠く日本から来たって、友がやる遠方より来たるですよ、
うん、まあそろそろ。
それでその卵用のね、鶏をね潰してね、食卓に前出してくるんですよ。
わ、
これはもう大変なことしてくれてるなって、でもそのぐらいするのがもうおもてなしっていうね、 あの中国的なあの社会カルチャーですからね。
うん、
とかね、そういう田舎とか行ったらね、当時はね、面白い光景でね、まあ、あのようやく自由にね、物を売ったり買ったりしていいよっていうのが始まった時代ですけどね、例えばね、まあ、いろんなもの道端で売ってましたけどね、安っぽいなんか腕時計とかをね、道端にゴザ引いて並べて売ってるとかね、
うん、
でも一番あの面白くて記憶に残ってるのはね、あの腕時計修理の
偽物
人が修理ですね、壊れた腕時計修理する手先の器用な人なんでね、
直す
で道端で腕時計修理とかやって、このなんかこう机だけ置いてね、もう一つなんかね、腕時計修理ともう一つ 何かやります、はい、クイズ、何をやりますって書いてあったでしょ、腕時計修理と歯の治療をします。
そうですか、うん、腕時計と
歯の治療で手先が器用だから
何でもできる。
でね、あのほら歯のドリル回さないかんじゃないですか、あれはね、
あ、そうかそうか、
あの足踏みミシンみたいなんで、こんなやつで、ね、足で踏んで回しながらね、トロトロトロトロから回転するやつで、
すごい。
これがあの今からもう三十数年前の中国の田舎のシーン。
今の中国の田舎はどんな感じですか？
いや今はねもう全然もう一辺倒で、まあそれは貧しいところもありますけどもね、まあ最後に田舎行った、まあそれは貧しいところもあったけど、まあでもねさすがになんか足踏みなんかあの時計処理と歯医者じゃもうなくなってるでしょうしね。都会とか行ったらねもう医療水準は非常に上がっていて、もう、うん、むしろ日本よりたくさんなんかドイツ製の最新の医療機械とかね入ってたり。
都会はね。
都会は、ね、
田舎はどうですか今の。
田舎もね、田舎も千差万別ですよね。まあちょっとまあかなり豊かになって田舎と貧しめの田舎めとね、うん、それはちょっと奥地のね山西省なんていうところを行ったらね、昔最近はどうか分からないけど昔とかはまあそれがね当時の伝統的な文化なんですけど、家がね横穴式住居、だから、ね、崖をね掘ってね家にしてんですよね。で結構ねそれなりに豊かな人用の横穴式住居とかもあって、うん、まあねだから本当ね日本から飛行機に乗って数時間のところにねなんかもうとんでもない想像ですけど、うん、
世界ですね、
うん、まあでもなんか三国志かなんかで読んだようなねなんかもね水滸伝とかね。
My story hosted by Hiroko and Hawaji。
面白い興味深いお話が次々に飛び出してくるこのコーナー、今日はマイストーリー在ホノルル日本国総領事館より伊藤浩一総領事をお迎えしております。
後半なんですけども、はい、ちょっとだけまあ、皆さんにとって総領事館っていうのはどういうところなのか、ちょこっとだけ大体皆さんご存知だと思うんですけど、
ね、そうですね、まあ、ホノルル総領事館というかどこの総領事館もそうなんですけども、まあ海外には、まあ、日本政府の、まあ、出先機関として大使館と総領事館とあって、大使館というのは国と国の関係交渉事をやるとかですね、まあ、条約交渉をするとか、まあ、いろいろありますよね。で総領事館というのは担当地域と、その日本との関係を強化すると、経済とか文化とか、それと、もう一つ大事なのがその地域にいる、まあ、日本人ですね、要するに日本のパスポートを持っている日本の方々に対して、まあ、いろいろ必要なサービスを提供する。
そうですね、
ただそのサービス何かというと、もちろん一番その極端な例でいくと、なんか本当になんか犯罪に巻き込まれたとかね、まあ、重大な事故に巻き込まれたという時には、うん、もうその身辺の安全確認からやりますし。
そうですね、だから総領事館をそのお上ではなくて私たちを助けてくれるところだということをね、
そうですね、
皆さんやっぱり理解していただいて、
でもうちょっと日常的なことでいうと、例えばもうだいぶ前から在外選挙とかいうのが始まってますから、総領事館でも投票所を設けますので、総領事館に来てもらえれば今一定の手続きして、日本出てくる直前にいたその重症地の、ね、選挙管理委員会からの何ていうか投票のための証明書とかいろいろあるんですけども、まあ、そういう手続きをちゃんと済まされた上でですね、その投票所が設けられているとかですね、まあ、あるいはそのより市役所の窓口的な業務として言えば、その海外勤務で生活中にお子様が生まれたとかですね、出生届とかですね、まあ、そういうことをさせていく。
それから日系人の方、我々の先輩の日系人の方と総領事館とはどういう。
そうですね、でこれが、まあ、世界で、ね、日系人がいるところといえば、このアメリカ西海岸ハワイ、それからまあ中南米が多いんですけど、ここは独特の業務で、もちろん国籍がね、もう日本でない人は、例えばその選挙権だとかね、いろんな法律上の権利義務っていうのは日本のあれではないんですけども、ただやっぱり日本としては私たち、そういう海外で、頑張ってきて、で、やってきた人たちは本当に大事にしたいということだし、また日系人の人たちもね、日本とのつながり大切にされてるし、日本の文化、あるいは日本との日系人ならではのね、いろんな深い結びつき、協力ありますから、そこはもうできるだけ、ご支援したいというかね、一緒になってできることはぜひ一緒になってね、いろいろ日本と、まあ、ハワイについて言えばね、日本とハワイの関係の、ためにですね、ぜひいろんなことをしたいと思ってますし、まあ、私自身もこの1年半ぐらいの間におかげさまでいろんなところにね、日系人の方のいろんな行事に呼ばれて、本当にあちこち行かせてもらいましたし、オアフ島だけでなくてね、もうビッグアイランドとかカウアイ島とかね、マウイ島のマウイ島の日本祭りなんかも大変ね、面白い行事だったですね。
そうですよね。
あれビッグアイランドのね、桜祭りなんていうのもね、お招きいただきましたね。本当にまあ、普通のね、まあ、日系人のない社会だと、日本人ってどうしても都会にいるわけですけどもね、日系人いると本当にビッグアイランドのね、 あの小さな町にも昔からも日系人がいる日本的なものがあるって、ね、非常にある種の感動もね、思い
ますよね。平子、うん、さんね、実はね、こう私はこうあの留学生って書いてある、ね、雑誌を持ってるんですけど、これ全部ね、初め見たら、ね、日本語かなと思ったら全部英語なのよ。あ、英語じゃないです、中国語なのよ、うん、なんだね。最初にね、ジャック・マーが出ててね、1ページ3ページ目、その後にね、総領事が、かっこいい総領事が出てて、なんとね、中国語で受け方を全部されたのがこんなのあるんですよ。つまりね、こうおっしゃってるけども、うん、もう中国の中にまあいろいろ溶け込んだりは、よくものが分かったら、やっぱり総領事だから、なんかこう、まあ、中国とハワイがうまくいくようなこともね、うん、今後我々としてはなんかやっていただいたら嬉しいなみたいな感じは、ね、せっかくね、これだけあのよくご存知なんて言いますですね。それからあと、まあ、なんて言いますかね、総領事がこれからおやりになりたいことみたいなことがもしやってられて、
やりたいことももちろん今ハワイにいる間はね、日本とハワイのために引き続きねできるだけのことはしたいし、まあ、去年あの150周年でね、大変あの、忘れがたいいろいろ記念になる行事をね、日系人の皆さんと一緒にできて大変良かったなと思ってますけども、まあ、あのここにいる間は日本とハワイのことをね引き続き一生懸命やっていきたいですし、ただハワイに来てね、非常につくづく思うのは、まあ、アメリカの社会の一部ということなんだと思いますけども、本当にね、多くの人たちがそのコミュニティのためのね、ボランティア活動をね、本当に時間とエネルギーを注ぎ込んでね、一生懸命、本当にどちらが本業か分かんないぐらいね、こう、ボランティア活動一生懸命やってる方がいて、これがやっぱりね、地域コミュニティっていうのは非常にこの、うまくしっかり作ってるっていうのを本当に実感しているので、翻って日本とかね、今見ますと、まあ、日本離れてしばらく経ってないですけど、例えば、引きこもってる人たちは実は中高年が多いとかね、いろんな話聞こえてきますけどね、うん、このぜひ日本もね、このアメリカとは違うんでなかなか簡単じゃないと思いますけどね、こうまたこの日本の都会の田舎もね、この地域コミュニティがね、こう復活っていうか、本当にこうみんなで一緒にやっていけるようなね、ことがね、将来的にはなんかそういうことに関わりたいなって気がしますね。
最後にですね、一ついいですか、あの若い、例えばハワイに頑張ってらっしゃる若者、ここであの企業で成功されて頑張って、あの企業された方、そういう方々に何かこう送る言葉といいますかね。
そうですね、あの特に
還暦になりますから、一つ、
いやいや、まあ、特に、ね、若い方にね、あの本当にあのお伝えしたいというか、これはあの日本人補習校レインボー学園なんかでも卒業式なんかで言ってるんですけどね、まあ、とにかくその外国で住むっていうことは、それは日本で住むよりは難しいこととかね、うん、まあ日本ではあのない問題とかもね、いろいろあって、苦労も多いと思うんだけれども、やっぱりそれに勝るね、もう本当に得難い経験をね、あの、皆さん、若い人たちはしてるはずなので、ぜひね、その、日本という国がね、あの、一国だけでまた鎖国してやっていけないのはもう明らかである以上はね、うん、誰かがその海外との関係でね、
そうです、
こう先頭に立ってね、やっていってほしいと思うし、この若い自分からハワイならハワイでね、日本とアメリカ社会、ハワイ世界をね、両方見てね、生活をし、言葉もね、日本語も英語もできるっていう人はね、本当は大切な財産を身につけてると思うんで、ぜひ将来のね、選択肢をね、幅広く考えてね、こう、アメリカと日本、あら、世界と日本のね、なんかまあ、役立つったらオーバーですけど、何かね、自分の面白そうなものをそこでね見つけてもらえればなと。
マイストーリー、人生の転機と成功への鍵。じ、本当に、
うん、楽しい話だったね。俺も中国語勉強しようかな。
無理です、無理です。
語学は何歳からでも全然大丈夫ですけど、
ね、中国じゃ勝てないから。
この時間は伊藤浩一総領事をお迎えしてお話伺いました。総領事、この先もあの転々とする生活は続きそうですか？
そうですね、またあの2年後3年後はどこでいるのやらということです。まあそれもまた人生というか、あのまた皆さんともどっかでお目にかかるっていうか、まだ東部範囲ですまだ通話はいい、早いです、まだ。
今日は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもすいません。
どうもありがとうございました。